先生、それではインフォームド説明を受けて、コンセント同意をするためには、患者自身も自らの疾患に対する治療の行方を判断した上で同意する必要がある。ということは、患者自身も医療情報を学んで自ら選択をしていく時代ということなんですね。はい、
まあ、おっしゃる通りで、まあ、最近はインフォームドコンセントの考え方がですね、さらにまあ進展しまして、まあ、その延長線上にある動きとして、まあ、現在確かな根拠に基づいた医療知識、これは EBM というふうに言われる場合がありますが、まあ、そういう考え方と共有決定、英語で言うとシェアードディシジョンメイキングという考え方が、まあ、欧米で広まっています。どういうことかと言いますと、治療にあたっては医療者だけではなく患者側も確かな根拠に基づいた医療知識、これを共有するということによって治療をスムーズに進めようという、こういう動きです。まあ、具体的な例で説明してみますと、例えば私が健康診断で血圧が高めですねと言われたとします。で、診断結果の判定書にですね、経過観察ではなくて要受診、まあ、などと書かれていると、まあ、ちょっとこう心穏やかではいられませんよね。そういう場合、まあ、自分は高血圧症なのかなとか、まあ、なぜ高血圧になったのかなといった、こういう疑問がまあ浮かぶかと思います。で、こういうふうに病気についての基本的な知識についての疑問、このことをですね、バックグラウンドクエスチョンと呼ぶことがあります。で、こういう疑問を抱えたままですね、直接病院に出かけて受診する方は多いと思うんですけれども、でもその場合は医師はかなり初歩的な説明を求められることになりますし、まあ、患者側もまあ説明を消化しきれないまま診察が終わるということもあるかと思います。ですから、まあ、あらかじめまあバックグラウンドクエスチョンについて下調べをしていくと、まあ、こういうことはですね、軽減できるのかなと思います。それから、まあ、診療が進んでですね、まあ、診断の段階から治療方針を決める段階に進むと、今度は医師が治療方針を提示することになりますが、医師の提示した例えば高血圧の治療を自分は受けた方がいいのかとか、医師の提示した治療は効果があるんだろうか、まあ、こういう疑問が浮かんでいます。つまり、まあ、示された治療の選択肢のうち自分にとってどれがいいのかという疑問ですね。で、こういう治療に関わる疑問のことをフォアグラウンドクエスチョンと呼ぶことがあります。で、こういう疑問が浮かんだ場合はですね、医師の提案を鵜呑みにするのではなくて、まあ、今の自分のような状況にある人間が医師から提示された治療を受けるとどうなるか、それから、まあ、その治療以外にどういう選択肢があるのか、またですね、そういう治療を受けない場合ですね、どうなるか、まあ、こういう質問をですね、医師にすると、まあ、良いかと思います。例えば私がその健康診断で高血圧と言われた、まあ、58歳の男性だとします。で、お医者さんが、まあ、血圧を下げる薬の服用を提案したとします。そういう場合にですね、まあ、こう質問してみるわけですね。先生、私58歳なんですけども、薬を飲んで血圧を下げると1年以内に高血圧が治る可能性はどれぐらいありますか。まあ、減塩、まあ、塩、塩分を減らすだけなら、まあ、どうですか。まあ、こういうふうにまあ聞くわけですね。ポイントは何かと言いますと、薬を服用したときにですね、まあ、自分にとって気になる状況について質問をする。それから比較のためにですね、他の選択肢についても質問してみる、尋ねてみるというところにあります。これは PICO というふうに呼ばれる質問方法で、患者の属性ですね、持っている特性とか性質、それから提示された治療の効果、そしてそれ以外の治療、あるいは治療しない無治療の場合の効果、これをですね、患者さんが意識して質問するということで、それによってこう漫然と質問するよりは、まあ、確かな選択肢、納得できる選択肢を選ぶ手がかりが、まあ、選べるというふうに言われています。
では先生が勧める一般の方でも根拠に基づいた医療情報を取得できるツールというのがありましたら教えてください。
はい、まあ、先ほど確かな根拠に基づいた医療知識と共有決定についてまあ触れましたけども、まあ、現在信頼できる最新の医療知識をデータベース化して誰もがアクセスできるにしようという、まあ、そういう試みがですね、まあ、各国で行われています。 こうした運動の提唱者の名前を取った国蘭共同計画というのが有名なんですが、まあ、いずれにしても、まあ、一般の人でも非常に高度な最新の医療知識に触れることができるツール、まあ、これがさまざま開発されてきています。ここではですね、3つ紹介しておきたいと思います。はい、1つはメルクマニュアル医学百科家庭版というのと、それからマインズ、これは英語で MINDS、まあ、心のマインドに S がついたものですね。はい、それからデイペックスジャパンという、デイペックスジャパンちょっとめんどくさいんですが、 DIPEX、 あとは日本のジャパンですね。で、まあ、それぞれどういうサイトかって言いますと、最初のそのメルクマニュアル医学百科家庭版ですね。
はい、
まあ、これはメルクとか医学百科とかっていうのを、まあ、キーワードで検索すればすぐ出てくるかと思います。これはもともとアメリカのですね、製薬会社のメルクというところが運営しているサイトでして、まあ、専門家向けのですね、有料版がありますが、まあ、その他一般向けの無料版もあって、これは日本向けのもので日本語でアクセスできるものもあります。で、医学知識についての、まあ、情報をそこで提供しています。内容はですね、いわゆる家庭の医学といった本がありますけども、まあ、ああいうものよりも詳しくて、内容もいつもまあアップデートされています。ですから、病気についての基本的な知識について疑問を持った方はですね、まあ、ここで調べると便利じゃないかなと思います。
はい、
それから2番目のマインズですけれども、これは日本医療機能評価機構というまあ公益法人がありまして、そこが厚生労働省の委託を受けて運営しているサイトです。で、そこでは診療ガイドラインをですね、データベースを提供しています。で、診療ガイドラインっていうのは何かということなんですが、確かな根拠に基づいた信頼できる病気の治療方法、まあ、最新の治療方法ですね、まあ、これをまとめたものです。で、欧米各国ではまあこういうサイトがいくつもありまして、多くの場合専門家向けのですね、有料版の他にですね、もう少しこう内容を平易に説明した、まあ、一般向けの無料版があります。このマインズも、まあ、その一つでですね、治療方法に関わる、まあ、疑問を抱いた方はですね、まあ、こういうものを利用して調べると便利じゃないかと思います。それから3つ目のデイペックスジャパンですが、まあ、これは患者さんのですね、体験データベースです。まあ、治療を受けている患者さんとか、まあ、家族の目線からですね、治療の実態とか感想ですね、こういうものを聞くことができると、これからその病気の治療を受けようとしている人にとっては非常に有益だと思うんですが、まあ、そういう患者さんの体験データベース、これをですね、ケンブリッジ大学が作っていまして、で、2009年には日本語版も利用できるようになりました。 DAPEX JAPAN というのはその日本支部の作っているサイトで、まだ病気の種類はですね、まあ、認知症とか大腸がんとかいくつかにこう限られているんですけれども、まあ、患者さんたちの貴重な映像とかですね、音声データにまあ接することができます。
なるほど、こういう信頼できる最新の医療知識をデータベース化して誰もがアクセスできるという、この3つを教えていただいたこと、とても今日先生嬉しく思いますけれども、ありがとうございます。さあ、それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、まあ、今日は、まあ、医療情報との付き合い方ということを念頭にですね、話をしました。私自身よく最近は定期健康診断で引っかかるようになりましてですね、まあ、今年も胃にピロリ菌がいるんじゃないかっていうようなですね、診断結果が来ましてですね、いや、どうしようかなと思って、で、まあ、専門の病院に予約を入れてですね、2ヶ月待って検査を受けたんですけれども、受けた当日の簡易検査では、まあ、ピロリ菌いませんよ、大丈夫ですよと言われたので、まあ、ほっとして帰ってきました。ただ後になってですね、ピロリ菌ってどういうものかとかですね、それからそもそもピロリ菌がいることが疑われた原因になっている胃炎ですね、慢性胃炎、もうちょっとこれについて聞いとけばよかったなと、まあ、後悔しています。だから今日はゲストで医師に対するですね、まあ、質問の仕方の話をしましたけども、まあ、そういう話してる私がそうなんですよね。だから、まあ、リスナーの皆さんもですね、まあ、いざ自分が病気になっちゃうと、まあ、ラジオで聞いていたのに、まあ、実際うまく質問できなかったと、まあ、いうふうなことが多々あるかと思います。ただこれはまあ慣れの問題なんでですね、まあ、今日紹介した情報サイトなどにアクセスをして意識を高めていっていただければ、まあ、次の機会にはまた違った対応がですね、まあ、できるんじゃないかと思います。 まあ、本日私がした話がですね、少しでもリスナーの皆さんの役に立てれば幸いです。